マインドフルでいい感じ。この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れていくヒントやアイディアをお伝えしていきます。
皆様こんにちは、リサです。マインドフルでいい感じ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今回は早いものでも配信が第20回目となりまして、
はい、
今回は特別ゲストをお招きしまして番組初の3人でお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、ゲストは幹事さんとご一緒にマインドフルネストレーナーの資格を学ばれたトムさんです。よろしくお願いいたします。
そうなんです
、よろしくお願いいたします。
はい、はい、今回はすいません、急にお呼び立ていたしまして、
ありがとうございます。
はい、ぜひトムさんお呼びしてお話をいろいろお聞きしたいなと思ってたので今回はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ちょっとなんかどのように進めていいかドキドキしますけれども
はい、
はい、早速なんですがお二人の出会いからお聞きしていきたいなと思うんですけど、はい、マインドフルネストレーナーの資格を学ばれた時に出会われたということなんですが、
はい、
どのようにお二人はその仲良くというかこう一緒に学ばれるきっかけは何かあったんでしょうかね。
はい、学びアカデミーというところで主催している主催というか、まあ、発行している資格なんですけども、うん、まあ、その学びアカデミーというところで割と簡単にこう学べそうだ、簡単にというか、うん、そんなにハードルが高くなさそうだったので、そこでに応募しまして、
はい、
そこで同じグループというか参加という呼び方をしてたんですが、そこで4人1組のグループのでご一緒させていただいたのがトムさんでした。
あ、なるほど。じゃあ他にもたくさん同じような生徒さんがいらっしゃった中で、
は
い、
そうです、
たまたま同じグループだった。
はい、
なるほどなるほどなるほど、
はい、
お二人はマインドフルネストレーナーの資格はどうして取ろうと思われたんですか。
はい、はい、私去年の6月の10日にこの学びアカデミーの主催をされている方のセミナーっていうのをたまたま受けまして、
はい、
でその時にまあ、こういうマインドフルネストレーナーっていう講座がありますよって言われて、
うん、
でせっかくだからマインドフルネスって一回体系的に学んでみたかったからやってみようかなっていう、
うん、
でそのついでにトレーナーって資格取れるんだったら、まあいいかなと思って、
はいはい、
あとこの時って値段が安かったんですよ。
あ、そうなんですね。
受講料安かったんでちょうどいいやと思ってそんな感じで応募したんです。はい、
なるほど。
でそれでその、まあ、今幹事さんからお話しあった参加っていうのを組んだ時に、まあ、幹事さんと一緒になったんですけど、確か最初に話したのも幹事さんだったような気がするんですよ、
ね。う
ん、
そうですね、実はこうみんなで集まるっていうのが2回あったんですけど、
はいはい、
1回目も2回目も、
はい、
1番乗りしたのが私で2番目がトムさんだったんですよ。40、50人いた中でそうで、あで早いなと思ったのをよく覚えてます
それで同じグループってすごいですね、たまたま
そう、まあ座ったところは一緒だったんですけど、ね、そう
ああなるほど、早かったねお二人とも
そうですね、
ああなるほど。幹事さんはどうですか、はい、一度番組の最初の方にお伺いしましたかね、マインドフルネストレーナーになろうと思った。
そうですね、もともと瞑想に興味があって、
うん、
瞑想はやってたんですね。でその瞑想に関する本もたくさん読んでたんですけど、
うん、
ちょっと瞑想だけだと怪しいイメージがどうしてもあって、
うん、
もう少しこう皆さんにこう伝えるには、うん、マインドフルネスっていうものを利用した方が、利用というか、うん、マインドフルネスっていう表現の方が伝わりやすいかなと思ったんですね、
うん、なるほどなるほど、はい、資格って取るの大変なんですか。
資格取るのって毎週この、うん、まさきさん、幹事さんおっしゃったサンガの中でマインドフルネス瞑想の、うん、振り返りをするとか、まあ、そういった のをずっとやってたんですよ、
うん、はいはい、
それを報告するのって結構大変だなっていうのはありましたね。
うん、
ですよね、
うん、
何かテキストがあって学んでいくっていうよりも、普段自分たちがどのようにマインドフルネスと向き合っているかっていうのをシェアしていくみたいな感じなんですか。
まさにそうですね、
うん、
まあ、テキストは確かにあるんですよ。あるんですけど、うん、まあ、このテキストの内容についてどうのこうのっていう話は、はい、実はその2回あったその合同講義の時だけで、あとはもう自分との対話っていうところに焦点を当てて、まあ、その感想っていうのを共有していく、はいはい、そういう集まりでしたね、あれは。
なるほど。
そうすると、大体あれ確か、はい、土曜日でしたっけね、幹事さん。
そうですね。
質問
で、
ね、
はい、
そう。で、誰が一番最初に書くかっていうのよりも、一番最後になるのが大体私だったんですよ。うん、まとめてると。
そうでした
っけね。なんとなくそう、まとめていくと一番最後になっちゃうっていうのが多くて、うん、早いなっていう。
うん、
いや、でもね、あの、途中気づいたというか、まあ、あの、皆さんいろいろ何十人もいるんで、
はい、
いろんな取り組みの方がいらっしゃると思うんですけど、
うん、
あのすごく真摯に向き合って、
はい、
あの真剣に取り組んでいらっしゃったからこその悩みかなと思いますよね。
うん、
大変だなと思うっていうのは。
ああ、そうですね、
はい、
うん、なるほど。
きれいにまとめていただいて。
いやいや、本当に実感として思いましたよ。
うん、
はい、
そうするとまたちょっとなんか資格の話になっちゃうんですけど、
はい、
なんか資格を取るためのテストみたいなのって、うん、あるんですよね。はい、
あのこの資格取るときって一番最後にプラクティカムと言いまして、うん、まあ、要はあの実際にセミナーを開いて、
はい、
まあ、自分でそのこのマインドフルネスあの瞑想についてのあの話をする、
うんうん、
でそれをまあ最低6人やって、はい、あの感想とかをもらう、うんうん、でそれを提出するっていうところまでがあの一つの課題になってます。
あ、なるほど。
あの、まあ、私教員免許持ってますけど、まあ、教育実習で実際あの生徒の前で話すみたいなのと同じですね。
あ、なるほど。なんかテストとかなんか資格っていうとそういうイメージだったんですけど、
うん、だからそういわゆるそのペーパーテストっていうのは一切ありません。
うん、なるほど。
でも意外とね、そのプラクティカムっていうのが、
は
い
は
い、あの最初は大変じゃないんじゃないかと思ってたんですけど、
うん、ね、簡単そうに聞こえますけどね。
そう、はい、実際その6人に、でしかも6人一度じゃダメで、
うん、
はい、あの
最低3回でしたっけ。
そうですね、まあ、うん、同じ人に何回やってもいいんだけど最低3回やらないといけないっていうのが、うん、意外にハードルが高くて、やってみると、うん、っていうのありましたね。
大変でしたね、あれは。確かに
ね、
はい、で私はその時、まあ、撮ったんですけど、うん、私その時ってあの喉がものすごく調子が悪くて、
はい、喉
が、
はい、
全然声が出ないんですよ。
そういう時に
考えて、そうだから今思うと私あの時もコロナにかかってたんじゃないかって今に思うんですよ。
本当ですか。
だからもう最近なんですか。結構撮られたの最近。
今年の1月です。
そうですね。
あ、そうなんです、はい、あ、ちょうどコロナが出てきたあたり。
あ、でもそうですね、
だったんですよ。まあ、あのまあまあまあその話すると長くなるかちょっとあれですけど、まあその時に本当に、ね、あの声が全く出ないけどとりあえずもう喋んないといけないからっていう、
うん、
あれは本当に大変だった
のと、いろんな意味で、
はい、ね、そうですね。あとはまあ、あのやっぱこのプラクティカムに参加してもらうっていうところが私にとってすごいハードルが大きくて、
うん、
あの一定とか、まあ、まあまあいろんな都合もあると思うんで。
はいはいはい、
そもそもこれ、まあ、それで幹事さんもおっしゃってますけど、マインドフルネスっていうのって一種、うん、まあ、不思議なものというよりも怪しいものっていうイメージを持ってる方がいいと
思うんですよね。
それを、まあ、そういうことじゃなくてこういうことだって言ってきちんと説明をして、
うん、
まあ、受けていただくっていうところが、
うん、
やっぱり私は、まあ、ハードルが高い、まあ、難しい課題だって、
うん、
そこが一番難しかったなっていうところですね。
なるほど。
まあ、あとはその、ね、うん、始まっちゃえば楽なんだろうっていう。
ああ、確かにそこはハードルが一番大きそうですね。
結構1時間半ぐらいは話すんですよ。
うん、
ちゃんと、
う
ん、割と駆け足でやってもそのぐらいはかかるので、
うん、
あのそういう意味で言うと聞く側もそれなりのね、うん、負担が かかる中でお願いするようになるので、
うんうんうん、ああなるほど
ですよね。
ぜひなんか私も聞いてみたいですけど ね、
はい、感じたらうまそうですよね。
いやいや僕ねそんなことないですよ。あのでもトムさんあれじゃないですか、あのやはりこう、うん、プラクティカルもやってみて、自分が人に教えることに向いてるって実感してたみたいな、したみたいなこと。
あ、そうそうそうです、ね、
すごい、確かにトムさん向いてそうです。
そうすごいと思って、そう、はい、聞き入っちゃいますもん。
聞いてみたいです。
いや、まあ、ぜひそういう場をね、本当に早く作りたいなと思って日々努力しております。
はい、
なるほど。この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れるということをテーマにしてるんですけれども、トムさんは暮らしの中にどのようにマインドフルネスって取り入れていらっしゃるんですか？
はい、あの、まあ、私は楽器を演奏してるっていうこともあるんですけれども、はいはい、あの呼吸法っていうのは昔からずっと研究してまして、
あ
で今回このマインドフルネス瞑想っていう言葉を使ってますけれども、まあ、マインドフルネストレーナー講座の中では その、はい、
うん、
そういう呼吸を使ってあの、はい、まあ、心の振幅がまあ大きい時にそれを元に戻すっていう動きを、
うん、
あの、はい、勉強しました、はい、なのでその意味ではその、まあ、マインドフルネスを取り入れたという意味においてはその、まあ、よくあの心がざわついた時にあの、はい、落ち着かせるっていうためにマインドフルネスを取り入れたということになりますね。
なるほど、うん、本当になんか普段やってらっしゃることとつながっていて暮らしに取り入れてるっていう感じですね、
はい、深いです。そうですね、はい、
なるほど、本当に暮らしの中にね、人それぞれ自分の近しいものとマインドフルネスを掛け合わせていくと、うん、本当に人生が少し豊かになるというか。
あ、そうですね、素晴らしい、
うん、そういったことをこの番組でもなんか伝えていけたらいいですね。
いや本当ですね、ありがとうございます。はい、はい、
そうですね、なんかあの事前にお話をお伺いした時にこう、はい、トムさんセミナー講師を目指していらっしゃるということを少しお伺いしてたんですけれども、なんかマインドフルネスとは関連のあるものなんですかね？
まあ、私が今考えてるセミナーっていうのはいわゆるビジネスセミナー、うん、あのまあ、後継者、まあ、私自身が後継社長って言われてる、まあ、あの父親から後を継いだ人間ということでやっているんですけど、
はいはい、
やっぱり後継社長同士と集まりっていうのは結構、うん、まあ、悩みっていうのを共有することが多く、やはりどうやって進めていいかっていうのが分からないっていうのが、はいはい、まあ、私自身もそうです。なのでそういった方々に、まあ、何らかのヒントを与えられるような人間になりたいなということで、
はいはいはい、
セミナーの講師っていうのは、まあ、さっきも申した通り、まあ、マインドフルネストレーナーの資格取得の中でやっぱり自分が教えることに向いてるっていうのが分かりましたので、あ、まあ、それが一番、まあ、よろしいんじゃないかなということで今、うん、研鑽を積んでおります。
うん、すごい、いろいろ挑戦してらっしゃるんですね。すごいです。
まあ、マインドフルネスそのものを教えるってことは、まあ、資格はあるんですけど、うん、おそらくないと思います。はい、ただ、まあ、あのちょうど今読んでる本で、はい、あの中島智子さんという方がお書きになった、うん、穏やかに暮らしていくための本っていうものがありまして、
うん、
これも、はい、あの HSP っていうあの、まあ、そういう特質を持ってる人が、
うん、
まあ、書いた本なんですけども、
は
い
は
い、
最近話題になってますよね。まあ、あの、
そうなんです、まあ、あの敏感すぎて疲れやすいって、うんうん、私それ、はいはい、まさにそれなんですけども、でその本の中に、うん、あのまあ、後で辻褄が合うっていうタイトルの話がありまして、うん、はい、まあ、あのいろんなことにチャレンジしてきて、まあ、それらが組み合わさって辻褄があって、うん、個性やパワーになるっていう言葉があって、うん、まあ、まさにその通りだなって私も思ってるんですよ。
うん、なるほど、
うん、一つ一つはバラバラであってもやっぱりどこから必ずつながるっていうことを信じて、はい、あの日々幅広く分あの幅広く勉強していかないと、
うん、
まあいけないなっていうふうに思ってやっております。
まさにそうじゃないですか。まさにトムさんの活動とリンクしますね。
うん、
そうなんです、
ですね、
はい、うんうん、ちなみに、HSP、うん、あの、はいはい、なんか、
うん、
厳密ではないんですけどネットで簡単にこうテストできるものが あるじゃないですか。
はい、そうですね、あのさっきご紹介した中島智子さんの本にも出ておりますので。
その中島智子さんのではないんですけど、
はい、
私ちょっとテストやったんですよ。
う うん、
そしたら中程度でしたね。
へえ、私もやってみます。
ぜひやってみてください。
はいはい、面白そう。
僕そんな、まあ、予想はしてたんですけど、うん、僕はそんなに多分繊細ではないです。
へえ、繊細そうな感じが普段のお話から伺いますけど、
うん、
いや、
トムさんに比べたらもう全然です。うん、
私はちょっと過度に繊細だったの分かってます。
いや、過度か分かんないですけど、でもまあその中島さんの方は僕もちょっとチェックしてみたいと思います。
あっという間にもう時間が来てしまったんですけど、はい、今後のご予定とか、はい、トムさんございましたらぜひ告知をどうぞ。
はい、私ね、ミュージシャンとかじゃないんで、なんか CD 出しますとかそういうことは一切ないんですけれども。
セミナーもね、これからですもんね。
コンサートとかそういうのもいいですよ。
今ね、はい、コロナで全然企画が立ってなくて。
ああ、やっぱそうなんだ、
ね。そうですよね。
そう、ただまあうん、まあ私個人はこれからもまた新しくまあ活動を始めようかなと思ってはいるんですけれども、うん、
はい、
まあ、やっぱりコロナになって、いろんなものが変わっていく中で、
はい、
今、まあ、患者さんおっしゃったコンサートっていうのが、うん、まあ、大きく変わっていくと思うんですよ。今までって、まあ、我々って1年前とかにホールを予約して取って、それから
そっか
いろいろ準備をするんですけど、そもそも逆なんですよ。こういうような演奏、うん、発表したいから演奏家ってやるわけで、
はい、
でその本来の流れに戻すためには、やっぱりこのコロナっていうのを使って、まあ、で発生したその、うん、インターネット配信、そういったものがこれから、うん、まあ、絶対流行ってくる、うん、まあ、私16年前そう言ってたんですけども、うん、あの頃はまだ時代が追いついてなくて、うん、
なるほど、
できなかったんです。ただこれからはそういうふうに発表したいものがあったらすぐに作って発表するっていう、うん、それでインターネットを使っていくっていう、
なるほど、
そんな活動を、まあ、実験的にやってみたいなっていう話を今仲間にしてるところです。
なるほど、
すごいですね。
はい、
なるほど、
まあ、だけど、まあ、会社経営者だから、まず会社のことをきちんとやらなきゃいけないんですけど、それやりながら、まあ、いろんなこと、はい、やってきます。
楽しみですね。
楽しみ、はい、
もし
何かまた具体的なことが決まったら番組に宣伝しに来てください。
はい、ぜひぜひ。分かりました、また呼んでありがとうございました。
来ていただきまして、はい、
はいはい、面白いお話がたくさん出てきましたね。
本当はね、まだまだたくさん聞きたいところですけど、
そうですね、
また次回の、はいはい、ぜひ本当に遊びに来てください。
はい、はい、お願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、それでは今回は特別ゲストとしてトムさんにお越しいただきました。それではマインドフルでいい感じをお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。